シャープ65、井上裕二の身の丈ステーション。じゃあ始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。キラッキラな井上裕二でございます。2025年2月24日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。よろしくお願いします。今ちょうどファンタをコップに注いでる時に9入ったからびっくりしました。2月24日もう2月最後の月曜日ですか。2月は28日までで、まあ短いんですけどね。はい、いやもう今年もだから2ヶ月、あでもまだ2ヶ月しか経ってないんだね今年ね。まだ6分の1しか終わってないことに結構びっくりで、あの個人的にね、もう今年かなり満喫してます。まあ、娘ちゃんのドラマが始まって、娘ちゃんが出てるドラマが始まったのも今年の1月からだし、福岡に旅行にももう行ったし、まあ、この番組で話したことで言うと、キングヌーのドラム、石油さんの使用済みスティックが家届いたりとか、あとは、今月、あれか、伊豆に旅行に行ったんだ。もうね、2回旅行行ってんですよ。そう、ね、まあ、伊豆旅行はちょっと親戚も一緒にだったんでね、お金を出していただけてありがたいんですけど。っていうことでね、結構もう満喫したし、仕事もかなり充実してたから、目まぐるしく終わって、まだ2月か。はぁ、そうですか。先週の話で言うと、プリキュアの話、先週確かしまして、今までやってたワンダフルプリキュアっていうのが、あ、もうそれも今年か。今年のね、1月で終了。2月 ?1 月わかんないけど、それぐらいで終了して、で、今、君とアイドルプリキュアっていう新シリーズがまた始まったんですよ。はい。で、まあ、娘ちゃんがそれ見てて、で、まだ始まったばっかだから、俺も、ね、今のタイミングだったら、最初から終えるなと思って、そうだから時間あるとき、見ますって話をしてたんですけど、見ました。プリキュア。今ね、今のところ全4話やってるんですけど、4話全部もう見ました。あのね、プリキュアね、俺、ちゃんとプリキュア、そのシリーズいろいろね、昔からあるけど、そのプリキュアっていうもの自体ちゃんと見たのが初めてなんだけど、映画とかは行ったけど、しっかりと見たのっていうのは初めてシリーズを。めっちゃ面白いぞ、プリキュア。いや、俺この年になってプリキュアハマるとは思ってなかったな。まあ、確実に娘が生まれてなかったら絶対携わってこなかったものではあるんだけど、いや面白いね。女児アニメはそう、大体そうなのかわかんないけど、やっぱりね、主人公、今回うたちゃんって女の子なんだけど、主人公がね、すげえもう底抜けに明るいんですよね。なんか暗い人とかくよくよしてる人を見かけたら歌を歌ってあげて、で元気にするんですよ。それをね、その主人公はね、絶対キラッキランランって言うんだけど、キラッキランランに私の歌でなんかキラッキランランにしてあげるみたいな。とにかく明るくてね、なんかね、見てるこっちもね、元気に、もうそれこそキラッキランランになるんですよ。キラッキランラン井上裕二ですから。いやー、あーやっぱね、元気出るね。いじりとかそういうのなしで、普通に楽しいね、見てて。 プリキュアいいですよ。でね、プリキュアちゃんと敵殴るんですよ。なんかそのアイドルがモチーフになってるプリキュアなんだけど、アイドルグータッチって言って思いっきりぶん殴ったりとか、あと結構ねボディに行く食らわすタイプのボディーブローみたいな、じわじわじわじわ長期戦に持ち込むタイプの攻撃とかも今回結構してて、戦い方もね面白いんですよね。でアイドルグータッチを食らわした敵は急にね異世界みたいなところに連れてかれるのね。いやこれね多分見ないとイメージ全然つかないと思うんだけど、見たら一発で分かるんだけど、今ねアイドルグータッチってなんか気づいたらライブ会場に連れてかれるのよ、その主人公たちアイドルの。で椅子に座らされてそのライブを見させられるんだけど、強制的にそのなんかペンライトっていうのが振らされて体が勝手に、そうでとどめの一撃みたいなの食らわされて、で、悪い心が消えるみたいな、もうそこまで行くと必殺技というかもう必ずやられるみたいな。これ多分伝わってないんだろうな、見てもらったらなあかんだけどね。そうあのネットでそれ領域展開って言われてたんだけど、もう本当にねそのライブステージに連れてかれてた。なんかバトル的な要素もかなりあって、うん、なんかね前のプリキュアちゃんとは見たことなかったけど、でも娘ちゃんが見てる後ろで一緒に見たりはしてたんだけど、なんとなくあんまねバトル展開みたいなのなかったんだよね前のは。多分今回ねめちゃめちゃちゃんと戦っててね面白いっすよ。はい、まだねあの4話までしかなくて、であのUNEXT とかさサブスクで配信もねされてるので、よかったら一緒にキラキラランな日曜日を迎えましょう。あとまあこれも先週話した続きのことになっちゃうんだけど、キングヌーが、ライブハウスツアー始まりましたって話をして、で俺はジュリと一緒に行くんだけど、ゼップ札幌ですね、3月、中旬、でそれの整理番号、ライブハウスだからさ入場できる、番号っていうのが、これ収録してる、今日22日の土曜日に発表になりまして、でね俺はね900番台だったんですよ。はい、キャパ1800人の900番台だから、まあちょうど真ん中ぐらいですね。まあ悪くはないんだけど900番、でもね、まあ、よっこを言えばまあもうちょい早かったら嬉しかったかなっていうのはあって、と思ってたんですけど、ちょこれ収録前に年下さんと雑談してて、年下さんはねその俺らが行く前の週かなのゼップ羽田ですね、東京の、はい、公園に行くと。でその整理番号も今日発表だったんですけど、年下さん何番だったんでしたっけ。いやもうそれはもう自分の口でいいな、いいの代わりに。年下さん12番。いやなんなん本当にすごすぎない。12番はもう最善ですよ。最善が、全然狙えるし。いや、12番ですか。そうですか。なんかね、この番組でも、そのライブチケット、当てる。で、当てた上で、すごい整理番号を良くするために、皆さんからアドバイスメールで募集して、で、いろいろ、まあ、神社行った方がいいとか、言われてた中で、待ち受けをスマホの、湘南の風のショックアイ が、ショッカイさんが白い蛇を首に巻いてる写真を待ち受けにすると運気が上がるっていう情報をいただいて、で、俺はずっと、当落発表の時それやってたんですよ。はい。でね、まあ、運よく当たりまして、で、整理番号出る前も、これにして、待ってたんですけど、とじささん、ちょっと、今、スマホの待ち受け見せてもらっていいですか？なんで年下も、ショックアイにしてる？いや、完全にね、これね、俺、年下さんにね、運気吸い取られましたわ。最後の最後で。いやー。いやー、やられたわ。12番。すっげーな。ちなみになんだけど、ちなみにね。ちなみになんだけど、まあ、譲ったりとかは特には考えてはない。考えてない。まあ、考えてない、確かにね。はいはいはい。なんか、あれっすね、年下さん。今日すごい、髪切りました。なんか、めちゃくちゃオシャレっすよね、髪型。うん。なんだろう、やっぱこの、風格？風格が、なんか格が違うというか、オーラがやっぱ全然違うんですよね。年下さん。年下さんというか、もうむしろ年上さんっすね。こうなってくると。もう俺なんかより全然。全然っすよ。はい。譲る気はない。あ、そうっすか。クソが。嘘。あの、結局本人確認もあるからね。譲ってもらえないんだけどね。ああ、そうですか。まあまあでもね、まあでも900番台つってもね、まあ真ん中ですし、まあなんせ、今回のキングヌーツアーはね、かなり倍率がえぐいんで、まあ、当たっただけでも、いけるだけでも奇跡みたいなライブであるんで、だね、いい子ないっすよ。はい、運なんでね。まあでも12番本当おめでとうございます。あの、マジでこれは、あの、含みとかなく、楽しんでください。はい。まあお互いね、楽しんでみましょう。はい、本日も最後までよろしくお願いします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。いや、すげえな。ずっとそのショックライン、やっぱ最初アレン様だったんだ。アレン様からショックライに変えたの。うわー、バチ当たるよ。アレン様はね、変えちゃダメなんだって。井上雄二の身の丈ステーション。はい、やってます。いや、だからそのさ、さっきの話だけど、なんかね、アレン様を待ち受けにするとめちゃくちゃ運気がもう超強力なんだって。アレン様って運気が、うん、だから、合格祈願とか当選祈願で待ち受けにするのはいいんだけど、いざその当選した後に待ち受けを戻しちゃったり、その他の人に変えちゃったりすると、アレン様が怒り狂ってすごい強力な災いが起きるっていうね、迷信があるんですよ。そう、だから俺と同じで、同じようにライブ行きたいってなって、なんとかチケット取れて、でそれが地方で飛行機に乗って行かなきゃいけないんだけど、ライブ当日、そのアレン様を別の待ち受けに変えたら、今まで全く天気悪くなかったのに、急に台風が来て、飛行機飛ばなくなって、で、ライブ行けなかったみたいな人もいるぐらいだから、そうよ、危ないよ。多分メンバーの誰かが、オンラインカジノで捕まっちゃうよ。やめてよ、そしたら、北海道もなくなっちゃうからね。やめてよ、そんな、ね、被害を広げるのは。うん。いや、まあまあまあ、いいんですけど。今週、まあ、基本俺は仕事終わって帰ってきたら、もう結構疲れて、がっつり寝れちゃうんですけど、普段。 今週ね、全く寝れない日が一日あって、逆なんだよねっていうよりは、すげえ眠くて、で、もう9時ぐらいに布団入ったんですよ。うん。そしたら、もうね、12時前ぐらいに目覚めちゃって、うん。で、そっから寝れなくなっちゃったんですよね。で、次の日、俺仕事ちょっと早めに行かなきゃいけなくて、7時には家を出なきゃいけなかったんですよ。そう、だから6時半ぐらいにはもう起きなきゃいけなかったんだけど、全然寝れなくてね。そう、11時ぐらいから、明け方5時ぐらいまで寝れなくて、で、やっと寝れたと思ったら6時半に起きなきゃいけなくて、言ったから、そう、9時から11時と、あと、5時から6時半の間しか寝れなかったんですよ。5時から6時半の間に見た夢も、全然寝れなくて、一睡もできないまま仕事に向かったっていう夢を見たぐらいだったのね。めちゃややこしいけど。全然寝れなかったっていう夢を見るぐらい寝れなかった日があって。そう。で、その日の話なんだけど、朝の電車で起きた話。ちょっと俺電車でよくいろんなこと起きるからさ、電車の話多いんだけど。そう、だから7時に家を出て、で、電車乗って、でさ、ちょっと話変わるけどさ、あの時間の電車、久々に乗ったけどさ、今の時期、まあ、俺が乗ってる電車のね、路線だけなのかもしんないけど、もうね、運転手さん素敵だなと思ったのが、皆さん寒い中、朝早く、ご乗車いただきありがとうございます。お仕事の方、行ってらっしゃい、みたいな感じのアナウンスをね、言ってたのよ、車掌さんが。いや、素敵だ。なんなら、俺らなんかよりも、よっぽど早く仕事始めてるのに、この運転手さんは。って思ってね。いや、いいね。ああいう一言でさ、やっぱ一日頑張ろうと思うよね。うん、まあ、かなり余談なんですけど、それは。そうで、まあ、そういう話がありまして。で、まあ、電車乗って、で、その時間結構、で、その時間でもまあやっぱ通勤する人は多くて、まず座れないんですけど、もうね、すごい眠くて、うん。で、つり革につかまりながら、うとうとしてて、あーって思って、で、はっと気づいたんだけど、その時の俺の、つり革つかまりながら、こう、ダラーンとしてうとうとしてるあの体勢がさ、マジでバラード歌ってる時の桜井さん。ふふふ。ちょうどダーリンの2回目のダーリンぐらいの桜井さんだったわ。ダーリンのか、うわーっていう。あの桜井さんね。うん。もう俺もしかしたらナチュラルの左パッて見たかもしれない。桜井さんが歌ってる時の癖に、ね、左パッて。うん。まあ、っていうぐらい眠くて。そう。で、途中の駅で、たまたま俺の前の人が降りたんで、座れてよかった、なんつって。ちょっとまたうとうとしてたんだけどさ。で、その時に、俺すげえ貴重なもん見たなっていうのが一個あって、こう、俺がまあ座って、まあ、ぼんやりしてたら、俺が、元々立ってたスペースに、ものすごい上品なおばあちゃんが乗ってきたんですよ。しゃなりしゃなりと、奥ゆかしさを、醸し出しながら、すり足で歩くその様。もう本当に日本舞踊かぐらいおしゃれで、上品な人でさ、うん、化粧もしっかりと、厚化粧でもなく、ナチュラルメイクなんだけど、でもしっかりとしてる感じの。あ、ちゃんとした人だ。もうね、着物こそ着てなかったけど、俺にはね、あの心の着物は見えてたなぐらい、それぐらい、これもう本当に誇張でもなんでもなく、それぐらいおしゃれなおばあちゃん。乗ってきてて、あ、おしゃれだなとか思いながら。うん。上品な方だって思ってたんだけど、その人がね、これマジよ。もうね、周りに人がいるなんて 臆することもなく堂々と鼻ほじって鼻くそ食ってたんだよね。いや最初見た時もうね堂々としかも超上品にその所作を行うもんだから汚いもんっていう認識が俺もできなくて、なんかねすっごい上品な、なんならわかんないけどもう見せびらかしてるような感じもしたしね。それぐらいね上品なものでしたよ。食レポとかできるレベルに、そう、すっごいなぁ、だともうまじまじと俺見ちゃったもんね。衝撃的すぎて、ちょっと声出たもん。って、あって。でもねその人ってね、で俺の隣座ってるね女子高生とかもって感じで見てて、一回俺と目合ったもん。ですよねみたいな。でもね、で多分周りの姿勢にも気づいてるんだけど、それでもね堂々たるもんでしたから、でもねやっぱり食べちゃダメだね。いやだから娘にはねちゃんと厳しく、たまにまだ子供だからさ鼻ほじっちゃうタイミングとかもあるから、しっかりとそこはね教育していきたい。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装などあなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
はい、井上裕二の水竹ステーションやっております。メールいきましょう。本日のメールテーマは、あなたの家の近くにできたら嬉しいものですね。はい、ちなみに俺はサイゼリアですね。サイゼリアが家の近くにできても最強っていう話をしたんですけど、読んでいきましょう。で、メリットデメリットも一緒に考えましょうっていうことを言ってました。ラジオネーム、ゆうな。家の近くにディズニーランドができてほしいです。子供の頃からの夢なので。まあ、誰しも一度は考えたことありますよね。ディズニーね。うん。ディズニーはね、舞浜駅を見たらわかると思うけど、大変ですよ。毎日だ、家の近く、まあ、本当に真横に住んでる人とかだったらさ、毎日花火上がるんだよ。しんどいぞ毎日は。ディズニーはね、家の近くにできちゃうとちょっと嫌かもな。やっぱたまに行くからいいんすよね、ディズニーっていうのはね。気持ちはわかるけど、でもさ、舞浜、それこそ浦安とかに住んでる人ってさ、まあもう今コロナで亡くなっちゃったけどさ、年パスってあったじゃん、年間パスポートとかってやっぱ持ってたのかね。あれがあるとね、だからそれこそ高校生とかさ、中学生とかさ、放課後もし年パス持ってたらさ、ね、この後遊ぼうっつって、いいよどこで待ち合わせ、じゃあビッグサンダーマウンテン付近で待ち合わせね、が できるんでしょ。それすごいよね。その環境。そうだよね。放課後。で、ディズニーってさ、まあ、今でこそ、いろいろ、有料の、何有料の、なんだっけ、ファストパス。あるけど、昔ってさ、無料だったじゃん、ファストパスが。だからね、毎日、放課後、ディズニー行って、アトラクションね、1個2個、絶対乗れてたもんね。飽きるな。いやでもそれでも飽きさせないディズニーの企業努力よね。だからパレードとかさ、シーズンごとにやっぱ変わっていくからさ、そういうの、あ、それ考え、いやーでもね、それ考えたらいいなとはちょっと思うけど、 でもまあ駅あと交通がちょっと嫌か、家の前毎日渋滞は嫌だもんな、はあ、続きましてラジオネーム即日有志、井上さんがサイゼリアなら僕はジョナサンですどこで張り合ってんだよ、ジョナサンのあの高クオリティのパフェがいつでも食べられる、いつでも食べられるようになるのは最高です。あ、ちょっとそれはそそるな。わかるよ、ジョナサンのパフェってあれは特別なんだよな。うん、そうね、ジョナサン、あの季節限定のパフェとかね、ジョナサンは強いよね。今は多分イチゴだよね。でけえのよ。うん、でっかいでかい。あれはね、本当にだからパフェ食べるって言ってすごいちっちゃいさ、あのミニサンデーとかさ、ミニパフェ嬉しいけど、やっぱね、パフェって言ったらあのジョナサンのデカデカとしたあれが食べたくなるよね。うん、まあでも強いてデメリットあげるとしたら、値段かな。だってさ、ジョナサンパフェうまいんだけど1個2000円超えたりするからね。それが毎日食べれるようになっちゃったらもう、それこそ即日融資してもらわないと、ああきついですよお財布。子供なんかいたらもう大変よ。毎日パフェ食べ連れてって、ああそれ考えるとね、やっぱサイゼぐらいがちょうどいいかな。値段もそうだし、まあいやでもジョナサンな、ジョナサンは家の近くっていうか駅前に欲しいね。うん、駅前にあったらすげえ嬉しいかも。俺の実家のね、最寄り駅のね近くにあるんですよ、昔から今もあるし。いいよねジョナサンね。ラスト、ラジオネームようこ、近所にできたら嬉しいのは郵便局です。車で行ける範囲にはあるけど、なんかすげえ現実的になったな。車で行ける範囲にはあるけど、小さい郵便局なので、駐車スペースが3台しかなくて、いつも止められず、諦めて離れた大きいところまで行きます。はがき1枚出すにも車が必要。せめてポストだけでも家の隣に設置してほしいと常々思ってます。デメリットはないでしょう。いや、完璧じゃない？俺ん家の近くにね、ポストあるんすよ。うん。だから、当たり前のように感じてるけど、確かにポストすらないんだったらちょっと厳しいかもね。うん、まあ、強いて言うなら、できた郵便局ちっちゃかったら自分家のマンションの駐車場勝手に使われるかもね。ああ、それはあるかもね。いや、でも、なんかサイゼリア、ジョナサン恥ずかしくなってきた。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。今日のね、お菓子はコアラのマーチでした。じゃあ最後、今名前ついてるじゃん、ちょっと名前を、小沢おもろ、これ名字も入ってるんだよね。いまだにね、ユージをね俺は出したことがないんですよ、コアラのマーチ食べてて。まあどうでもいいですけどね。はい、そうね、郵便局な、歯医者欲しいけどね、歯医者。あ、でも行かなくていい言い訳ができなくなっちゃうね。まあ何でもいいっすわ。はい、ありがとうございました。来週もぽよよーん。